青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー小高真央です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで50万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回はリスナーからいただいた質問や相談をご紹介します。青木さん、今回もご回答よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術をお送りしております。今回は番組にお寄せいただいたメッセージをご紹介していきます。東京都かっちゃんさん、21歳男性の方からいただきました。この春から IT 関係のベンチャーに就職が決まっています。アルバイト経験はありますが、社会人1年目として覚えておくべきことってありますか？ビジネスの基本やビジネスマナーなどを知りたいです、ということなんですが、青木さん、大切なビジネスマナー。
あ、そうですね、はい、まあ、やっぱり、まあ、これはね、でも私は若い時にやっぱりたくさん、まあ、書店でこの関係する、はい、関連する書籍を、まあ、買ってやはり読みましたね。だから、うん、マインド面、ノウハウ面、スキル面、うん、この3つの領域をその大きくしていく、
はい、
だからマインドっていうのはまあ、これはね本当に大切なことなんですけど、自分軸で仕事をするんではなく、常に相手の立場に立って仕事をするということですよね、
はい、
だから、まあ、学生の時って割とそういう自分なりの考え方をそのまま自分軸で生きていけたと思うんですよ、
はい、
でも社会人になるということは、そこで少なくともお仕事をする、報酬をいただくっていうことは、いただく報酬以上の何倍ものお返しをしなければならない、うん、そういう責任が発生してくるわけですよね。だから例えば私はおすすめするのはね、やっぱりこう考え方として、今もし自分と同じ新入社員ばかりだとしたら、この会社は一体どうなるんだろうっていうような、
はい、
こういう視点ですよね。例えば時間を守ること、それから挨拶がきちっとできること、報告連絡相談、
はい、
命令実施報告、これ必ずこのね、報告をする習慣ってすごく大事です、
はい、
それからドキュメンテーションって言うんですけどね、すべて記録を残していく習慣とか、
うん、
そういうこと、当たり前のことを当たり前に、特別に熱心に、しかも徹底的にやり続けていくというようなね、まあ、そういう、こう基本がもう8割なので、応用っていうのはその基本ができた次に応用になりますから、まあ、新入社員の時にはたくさん知識を得ながら相手の立場に立って、そして人に喜ばれる仕事をしていこうと。そして、まあ、技術は3年とか5年で身につけていくものですので、うん、そう簡単には身につかないんですよ。遅れの法則っていうのが働いてですね、
はい、
でも一生懸命反復をしながら、まあ、技術を磨いていただいて、やっぱりなくてはならない人に成長してもらいたいな、まあ、そんな風に思いますけどね。はい、
今ビジネスマナーについてお伺いしましたけれども、うん、
はい、
社会人としてもっと大きな括りで大切なことっていうのも、ちょっとまた別にありますかね。
結局ね、組織の一員になったっていうことは、その組織の パーパス、目的というものがあるので、
はい、
その目的からゴール、目標が作られて、そしてプランニングがそこに今度落とし込まれていって、毎日目標達成に役立つことをしっかりと優先順位を置いて実行するという、実行で全て完結していきますので、うん、そういうトレーニングを自分自身に課すというか、そういう意識で働かれたら良いのではないかというふうに思います、
うん、ありがとうございます、
はい、
続きまして、埼玉県ニッパーさん、34歳男性の方からいただきました。人との出会いは大切と言いますが、いい出会いをするために大切なことは何ですか？私も青木さんのようにいい人に恵まれる人生を送りたいです、うん、とのことなんですが、まあ、いい出会いに恵まれるためにはどうすればいいんでしょうか？
そうね、まあ、シンプルに言えば、あなた自身がいい人かどうかっていうことなんだけどね、
はい、
まあ、結論は、うん、類は友を呼ぶという言葉があって、
はい、
自分自身がどういう人間かっていうことなんですよ、
うん、
だからどんなに自分が良い人と交際したいと思っていたとしても、相手が選んでくれなければ交際って発展しないんですよ、
はい、
だからまあ実は若い時に私はいろんなところに出かけていってたくさん名刺交換をしたんですけど、実際のところ自分自身の専門性が低かった時は、そこで名刺交換した人との縁ってそれほど広がってないんですよ。だけど自分がこの道で行くと決めて、そして一生懸命その道で頭角を現して価値ある人間になろうということで頑張っていった結果、自分から出かけなくても相手から求められるようになり、そしてまあ私は誠実な人、それから感謝できる人、そしてやっぱり思いやり、愛情のあるしっかりとそういう人柄の良い人、そういう人をやはり注意深く、まあ、選んでお付き合いをしてきましたね。ですから、まあ、反社会的なことに、なんだろうな、関心を寄せてる人とか私には友人は一人もいませんしね。そういう意味では価値観、自分の価値観に合った人とやはり気が合うわけですから、自分自身がそういう意味では志を立てて、まあ安岡清徳先生というね方は徳と才そして志ということをおっしゃってますけど、
うん、
まあ、人徳を高め、才能を磨き、そして志高く世の中のために役立つ人生を送ろうと、そう思って努力をしていくと段階を追った実現でそういう人間になっていけるんではないかと思いますね。
じゃあこう出会いの場に足を運ぶことももちろん出会いとしてはきっかけとしてはありますけれども、うん、やはりこう自分のことを高めて来てくれる人、
うん、そう思います、うん、やっぱりね、なんていうのかな、やっぱりね、相手の立場に立ってその己が欲することを他に施せと、うん、まあバイブルにもあるんですけれども、はい、何事でも人々からしてほしいと望む通りのことを他の人々にもそのようにせよと、うん、これを真心と私は思う、考えてるんですね、
はい、
だからまあ私もね、いろいろ研究して、まあ実際僕は早く社会出ましたよね。17で社会出て鉄工所の工員から身を起こしたわけですけど、まあ結果的に営業の世界で身を立てトップセールスマンになり、トップマネージャーになり、人材開発のコンサル会社に29歳で、まあ、実績を評価されて転職をして、そこでチーフトレーナーになり、そして役員になり、32歳で起業し、そしてまあ気がついたらもう38年の歳月、まあ、経営者としてのキャリアを積んできたんですけど、やっぱりスタートの時点っていうのは本当に僕は社会の、まあ、本当に、まあ、なんだ、職業にももちろん規制はないですし、全て意味があり意義もあり価値があると思うんですけれども、でも やっぱり鉄工所の工員からスタートをして、やっぱり自分を高めていくっていうことには努力してきましたよね。だから、まあ、今私は実はアメリカのナポレオンヒル財団という世界で最も多くの成功者を生み出しているこの Think and Grow Rich というこの本の著者ナポレオンヒルの財団があるんですね。これ奨学金を出す財団で、バージニア州にあるんですけど、あのバージニア州の州立大学でこの間私はリーダーシップに関して講義をしてきたんですけど、
はい、
でも社会に出た時は本当に僕はお金もない家柄もない、そして学校歴もない、ものすごく貧しい家庭に育ったので、早く社会出てどうやって上がってきたのかって言ったらシンプルなんですよ。相手の立場に立って喜んでもらって味方を作って、そして相手の望みを叶えることを自分の望みとして本気で私は生きてきた、うん、そして気がついたら、まあ、会社も200億を超える企業価値になり、私も結果的に物心両面の豊かな人生を手に入れることができているわけですよね。まあ本当にありがたいなと。だからこのラジオ番組もね、3年間、はい、本当にもう3年目に入りましたけれども、全部私の友人知人が手弁当で来てくれてるわけですよね、
はい、
みんな私の友人なんですよ。だからこの3年間続いてるっていうことは、たくさん友達が応援をしてくれている、私に対していいよって、青木さんの番組だったら出てあげるよって、お金のために来てる人って一人もいないわけですよ、
はい、
これやっぱありがたいことですよね。だから、まあ、僕は一番大事なことは絶対人を裏切らないってことだと思う、
うん、
約束を守ること、うん、そして感謝の気持ちを持ってされて嫌なことは人にもしない、そして相手の立場に立って本当に大切に生きていくことが、まあ、大切なことじゃないかなと思いますけどね、
うん、
そうしたらいい出会いが生まれてくるんじゃないかな。
確かに、うん、いつもね来てくださる方は呼んでいただいてありがとうございますって青木さんに絶対にお声掛けします
ね。そうですね、うん、いや本当に来てる方みんな成功してますからね、
はい
はい、やっぱりなんだろう、性格の悪い人って来てないでしょ、
はい、
みんな性格が良い人ですよね、
はい、
だから性格が良いってどういうことかというと、人に喜んでもらいたいということを選んだ仕事で追求してきた人だと思うんですよ、
うん、
それが良い出会いにつながるんじゃないのかな、
はい、確かに、
はい、
ありがとうございます、
はい、
続いて神奈川県ジャモスさん39歳男性の方からいただきました。相談があります。私の周りに感情の喜怒哀楽がとても激しい人がいます。一方自分はそこまで喜怒哀楽が表に出ないので不思議がられることがあります、
うん、
感情をはっきり出した方がいいんでしょうかということなんです
が、なるほど、まあ、はい、でもね個性なので無理しなくていいと思う、
うん、
僕はやっぱりね自然体っていうことをすごく大切にしてるんですね、
はい、
そして裏表のない人生、
はい、
いつでも本音、本心、そして本気で生きる、
はい、
だからありのままでいいと思います、
うん、
個性は大切にした方がいいし、
はい、
無理は続かない、
うん、
うん、そして人にね、なんだろう、こう受けることを無理して言う必要もないし、あと喜怒哀楽が激しいっていうのはあのね、ある意味でね面白いと思うのね。そういう喜怒哀楽の激しい人って面白いな、この人はって面白い人生生きてるな。でも必ずしもねその人が幸せかどうかわからないね。
あ、
うん、やっぱりねある意味では静かな中にも誠実な本当にこう人を大切にする生き方をしてる人の方が良い人生生きてるかもしれませんよ。私もどっちかっていうとあんまり喜怒哀楽を出すタイプではないかもしれない。
あ、そうですか、
うん、なんだろう、 だから怒ったところをうちの社員は誰も見たことないと思います。はい、38年経営してきましたけど、あと落ち込んだところもうちの社員は見たことないと思います。まあどちらかというと明るく前向きに、まあなんとかなるよと、僕すごくね肯定的なんですよ。だからどうせ一度の人生、たった一回きりの人生、楽しく生きた方がいいと思うんだよね。だから喜怒哀楽なら私は多分楽、
うん、
楽しいというのが一番多いんじゃないかな。
あ、うん、青木さんこう表に出さない中でも、うん、怒ったり悲しんだりっていうことは一応感情として心の中でこうコントロールというか、
あのね事実は変えられないんですよ、
はい、
でも解釈って変えられるんですよ、
はい、
例えばあの喫茶店に行って仮にですよ、
はい、
お水をウェイトレスさんがパンとこぼしたとします、
はい、
ズボンにかかったとします、
はい、
そしたら怒りますか、それとも怒らない。
怒、うわこれ分かれますね。でも
分かれる、
怒ら、うん、今の私だったら怒らない
でしょ
と思います。
っていうことは選んでるんですよ。怒りは選択できるんです。
なるほど、うん、
じゃあコーヒーだったら、
あちょっと考えちゃいますね。
でしょ、
ちょっと
考えるよね、
はい、
でも怒って何が得られる。
うーん、確かに怒ったところで何も生まれない、
生まれない
ですね。
そうだから選択代はもらって帰った方がいいで す,
そうです、ね、
私はそういうタイプ、はい、
うーん、
うん、気にしなくていいよ、ただごめんねこれ選択に出すから、うん、選択代だけはお店として出してもらえますかって、
うん、
でそれを言わずにあの店ひどいよって、で自分はぐじぐじぐじぐじ言って洗濯代は自分持ち、そんな人生は生きちゃいけないんじゃないかと思うんですよ。
確かに自分の選択対応によって変えられますもんね。
そう、うん、自分の選択によって洗濯代が生まれると
ちょっと伝わるかな、
伝わらないかな、はい、
字でね、
う
ん、大丈夫かな。そっか、じゃあやっぱりこう喜怒哀楽が激しい方も、
うん、
もしかしたらこう怒りとか悲しみはコントロールできた方がより楽しい人生になるかもしれないですね、
と思うし、
うん、
僕あの犬をね飼ってるんですね、柴犬、
はいはい、
どんな時でも僕は散歩に行くんですよ、
うんうん、
これはね柴犬は感謝してないと思います、
はあ、
僕はしたいからしてるの。
そっか、
このねしたいからしている、
はい、
つまり相手に多くを望むと、
うん、
喜怒哀楽激しくなるんですよ。
なるほど、
だから自分はしたいからしているんだと、
はい、
そういう選択をしている、それはねある意味でいつも気分よく生きていけると思います。
う
ん、はい、
でもきっとワンちゃん喜んでると思います。
そうだと思う、
はい、感謝してると思います、
うん、僕の方が感謝してます僕がなんでこんなに健康か、はい、うちの小次郎くんと、
はい、
花ちゃんのおかげです。
あ、
本当に感謝してます。
そっか、
うん、
勉強になります、
はい、
ありがとうございますでは続いて東京都かなでさん、28歳女性の方からいただきました。友達で結婚する人がちらほら出てきました、
うん、
私自身は今特に結婚を考えていませんが結婚の魅力を知りたいです。青木さんは奥様とも仲が良さそうですが、
うん、
結婚の良さって何でしょうか。
そうね、これはねやっぱりね自分中心に考えるか相手中心に考えるかによって、
はい、
全く結婚生活って違ったものになると思うんですよ、
はい、
で僕は本当にね家内のおかげで今があります。本当に感謝してます。だから昔からよく言われることなんだけど早く行きたければ一人で行けと、でも遠くに行きたければ仲間と行けと、で僕はうちの家内のおかげで今があるということはどんな時でも家内は寄り添ってくれましたよね。
うーん、
そして、まあ、2人から愛すべき子供が2人生まれてきました。これ結婚してないと子供生まれてないからね、
はい、
でこの2人の子が 僕に与えてくれたギフト、大きいね。やっぱり生きがい、
はい、
働きがい、やりがい、この何々がいというものは相手がないとないと思う。もしこれ僕たった一人でもし無人島に暮らしていたとしたらこんなに頑張らないと思うのよ。うちの家内のおかげで私は健康でこんなに生き生きと頑張れるんですよ。私お酒も今一切やめました。
あ、そうなん
です。それはうちの息子はまだ25歳なんですよ、
はい、
息子のために長生きしなきゃいけないな。娘もまだ30歳です。31歳ですね。娘のために長生きしなきゃいけない、これね頑張る理由。結婚した方がいいと思う。おすすめします
ぜひちょっとタイミングもね見て、はい、でもやっぱり家族がいるっていいですね。
いいよ、家族がいないのはね寂しいよと私は思います。まあ人それぞれなんでね、
はい、
うん、それは尊重するけど、うん、僕は結婚賛成派ですね、うん、
結婚してよかった。
はい、
はい、ありがとうございます。
おすすめします、
はい、たくさんのメッセージありがとうございました。エンディングのお時間です。リスナーの皆さんからいただいたお便りをご紹介しました。青木さんいかがでしたか。
はい、まあいつもながらねとっても良いいろんなこうご質問いただいてすごく私も思考が拡張します。まあ正解っていうのは実は生きてる人の数だけある、一つじゃないんですよ。人の知覚の中に捉え方の中に正解があるので、効果的な生き方を選択していく。人生の目的は幸せになることなので、幸せになれる選択をぜひしていただきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。そして青木さん YouTube も好調とお聞きしたんですが。
おかげさまですね、はい、まだ1年、ね、3ヶ月ぐらいですけど、まあ、本当にね5万人も超えましてね、
おめでとうございます。
ありがとうございます。本当にね感謝感謝感謝感謝、10万人目指して頑張ります。
はい、はい、ぜひそちらもご覧ください。
ありがとうございます。
番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍、一生折れない自信の作り方をプレゼントいたします。ぜひたくさんのメッセージお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー小高真央と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。